あがり症を克服する30の方法。その1、あがり症の克服は誰でも可能。あがり症の克服は不可能と思っていませんか？あがり症の人にとって多くの人前で話すのは心臓が縮むような大仕事。一人でお化け屋敷に入るような恐怖体験と感じる人もいるでしょう。バンジージャンプやスカイダイビングのような大きな挑戦に思う人もいるかもしれません。最初からあがり症の克服を諦めている人もいるのではないでしょうか。しかし、あがり症の克服は不可能と断言するには早すぎます。あがり症の克服は不可能と思っていると本当に不可能になります。最初から希望を捨て、努力も行動もしなければ可能性もゼロ。永遠に克服できなくなります。あがり症の克服は不可能と考えるのではありません。あがり症の克服は可能と心から信じましょう。事実、あがり症を克服できた事例は数多く存在します。人前で全然話せなかった人が場数と成功体験を積み上げた結果、大勢の人前でもスラスラ話せるようになった事例があります。克服できると信じて行動するから、前向きに解決策を考え、やる気を持って行動できるようになります。すでに改善に取り組んで挫折したことがあるなら、方法が間違っていただけかもしれません。少しでも改善できればよしと考えましょう。完全な克服は難しくても、人目に慣れたり、心に余裕を作ったり、話し方が向上したりするくらいならできるはずです。できる範囲から取り組み、少しずつ成功体験を積み重ねていくことで自信をつけることが可能です。できない理由と言い訳を並べるのは今日で終わりにしましょう。今日からはできる方法を考え、積極的に行動する人になりましょう。あがり症を克服できるのは信じて行動する人です。克服は可能と信じて行動を続ければ、いずれ完全に克服できる可能性も見えてきます。あがり症の克服は可能と心から信じる。あがり症を克服する30の方法。その2、あがり症の克服には必ず克服するという決意が欠かせない。あがり症の克服で重要なことは決意です。まず、必ず克服するという決意をしましょう。まだ結果は出ていなくても構いません。まだ対策も改善も取り組んでいなくて構いません。握り拳を作って、熱い心で必ず克服すると強く決意する。未来志向になりましょう。必ず克服すると決意するだけですが、あがり症の克服には欠かせないポイントです。決意がないまま、あがり症を克服するのは不可能ではありませんが難しい。あがり症の克服には練習と場数を大量に経験することが必要です。練習と場数を大量に経験するには、強い決意と積極的な行動が必要です。時には恥ずかしさに耐え、時には苦しい練習を乗り越えなければいけません。いくらあがり症に悩んでいても、本人に改善する気持ちがなければ、克服は困難です。最初から改善や克服を諦めていると行動もしないので、結果もゼロ。緊張で何らかの病気になったとしても、本人に病気を治す気がなければ完治は難しい。改善に取り組まなければ、ずっとあがり症に悩んだままの状態が続きます。だからこそ、まず決意が大切です。決意があるからこそ、恥ずかしさに耐えたり、頑張って練習したりなど、建設的な行動ができます。なかなかうまくいかなくても、諦めず粘り強さを発揮できます。決意は基本的なことですが、これほど重要なこともありません。すでに決意をしているなら、もっと強く思ってください。決意が弱くて困ることはあっても、強くて困ることはありません。決意が強ければ強いほど、心に火がつき、改善に取り組むやる気と行動力が出てきます。あがり症の克服は決意が鍵を握っています。決意が完全なら、あがり症の克服の半分は成功したようなものです。まず、必ず克服すると決意する。あがり症を克服する30の方法。その3、精神論だけであがり症は克服できない。あがり症に精神論は有効でしょうか？精神論とは、精神力によって困難を成し遂げようとする考え方のことを言います。もちろん、単純な緊張なら精神論も有効です。日常的な範囲の緊張なら、気持ちを引き締めることでストレスを吹き飛ばせるでしょう。もっと気合を入れる。ひたすら根性を出す。とにかく集中する。できるまで頑張る。何が何でもやり遂げる。自分は強いと思い込んだり、言葉の力で気持ちを奮い立たせたりするのも精神論の一つです。あくまで単純な緊張なら、精神論が役立つのも事実です。しかし、人前で極度に緊張しやすい性格、つまりあがり症の克服となると話は変わります。あがり症の場合、精神論だけで克服するのは注意が必要です。気合や根性といった精神論では無理があります。あがり症の中には、過去の失敗体験がトラウマになっていることがあります。記憶は忘れたくてもすぐ忘れられません。強烈な失敗体験があると、人前に出た時、体が反射的に反応します。もともと気弱や臆病な人は、性格上気合や根性を出したくても難しいでしょう。気合や根性だけであがり症が克服できるなら、誰も苦労しません。むしろ、精神論であがり症を克服しようとすると、逆に悪化させる可能性があります。あがり症の克服に必要なのは、精神論ではなく方法論です。 正しい方法で場数と成功体験を増やさなければいけません。心の病が関係しているなら、時にはカウンセラーの協力や薬の力も必要です。あがり症は心の問題でありながら必要なのは方法論なのです。あがり症の克服は精神論ではなく方法論を心がける。あがり症を克服する30の方法。その4。あがり症の克服に大切なのは2つ。場数と成功体験。あがり症の人はいきなり大勢の人前で発表してはいけません。むしろ禁止です。あまりに精神的ストレスが大きく失敗体験を増やす結果になりやすいからです。あがり症の克服には場数が重要と言われます。もちろん場数が重要なのは事実ですが、場数だけでは不十分です。成功体験も必要です。場数と成功体験の両方があってあがり症が克服できます。薬物の力を借りる方法もありますが、効果は一時的であり根本的な治療にはなりません。薬だけであがり症を完治するのは現在のところ不可能です。根本的に治すなら、やはり場数と成功体験に勝るものはありません。では成功体験を積み重ねるのはどうすればいいか。まず少人数の人前から経験していくことが大切です。最初から大勢の聴衆の前で発表するのではありません。いきなり大勢の前で発表するのはベテランでも緊張します。最初は一人の聴衆の前から始めましょう。聴衆が一人だけなら心理的な負担が軽くて済みます。緊張も不安も小さくて済むため、発表が成功しやすくなるでしょう。もし失敗したとしても精神的ダメージも落ち込みも小さくて済みます。慣れてくれば3人、5人、10人と段階的に増やしていきます。すでに失敗体験によるトラウマがあったとしても、成功体験の数を増やすにつれて記憶の書き換えが起こります。いわゆる上書き保存です。成功体験が失敗体験を書き消していき、トラウマが小さくなっていくのです。こうすればたとえ大きなトラウマがあったとしても、あがり症を克服できます。薬物療法と並行して行えばますます効果が高まります。時間はかかりますが、最も確実な方法です。あがり症の人が場数を踏むときは、まず少人数から始めることで成功体験を積み重ねていく。あがり症を克服する30の方法。その後、成功体験は素直に喜ぶことが大切。あがり症の克服には成功体験の積み重ねが大切です。いきなり大人数の人前で発表するのではなく、最初は少人数の人前で発表します。聴衆が少ないなら、あがり症の人でも精神的な負担も小さくて済むため、比較的スムーズに発表ができるでしょう。薬物療法と並行して行う場合もありますが、いずれにせよ場数は必要です。無理のない範囲から取り組み、場数と成功体験を積み重ねることであがり症を克服できます。さて、発表がうまくいったらその後が大切です。成功体験は素直に喜びましょう。発表がうまくいったにもかかわらず、余計な疑いや心配を持つのはよくありません。今回うまくいったのは運が良かっただけ、単なる偶然。運や偶然のせいにして素直に成功体験を喜ばない。たまたま調子が良かっただけ。意地を張って現実を受け入れようとしない。運を使い切ってしまったかもしれない。不吉な考えを思い巡らす。これはよくありません。たとえ小規模の発表であっても、人前での発表に成功できたのは事実。せっかく成功を果たせたなら、自分の成功体験を素直に喜びましょう。よし、できた。やればできるではないか。自分で自分を褒めていい。実力を過信するのはよくありませんが、素直に喜ぶことは大切です。まず成功体験を認めること。素直に喜ぶことで自分に自信がつきます。達成できた発表を素直に喜ぶことで、自分の中で成功体験としてカウントされ、自信が大きくなります。素直に喜ぶことで、過去の失敗体験やトラウマが成功体験によって上書きされ、苦手意識も小さくなります。どれだけ成功した記憶を作るかです。大げさに喜んだ方が上書きの効果も高まります。成功体験によって成功した記憶を増やし、自信をつけていくことが大切です。小規模な発表でもきちんと達成できたなら、素直に成功体験を喜ぶ。あがり症を克服する30の方法。その6。他の人と比べると余計な緊張を招く。人前で行う発表では、他にも発表者がいるタイプもあります。例えばスピーチ大会です。発表者が何人かいて、一人ずつ順番に自分のスピーチを披露していきます。自分の出番が早いこともあれば遅いこともあります。自分の出番になるまで他の発表者の様子を見ながら待つことになるでしょう。この時注意したいのは比較です。他の人のスピーチを見聞きしながら、自分より上手か下手か比べそうになります。自分以外にも参加者がいると、その人たちの様子や実力が気になるところでしょう。特に心を乱されるのは自分より上手な人です。自分よりスピーチが上手な人がいると、感動して鳥肌が立つ一方、だんだん自分に自信がなくなります。上手だな、それに比べて自分は大したことないと自分を責めてしまう。しかし参考にするのはいいですが、比較はよくありません。他の人と比べるのは感情を不安定にさせ、余計な緊張を招く原因になります。 自分より上手な人がいても気落ちする必要はありません。人は人、自分は自分という考え方を持ちましょう。気になる気持ちがあったとしてもできるだけ気にしない。たとえ自分より下手な人がいたとしても余計な優越感は禁物です。油断すると失言や失態などのミスを招きやすくなります。他の人と比べず自分のスピーチに集中しましょう。練習通りに実力を発揮できるよう精神を集中させることが緊張を抑えることにもつながります。どうしても気になって仕方ないなら無視という選択肢もありです。見聞きしないようにする。そもそも他の人の様子を無視すれば比較のしようもありません。あくまで周りに迷惑をかけない範囲ですが、状況が許すなら選択肢の一つになるでしょう。他の人と比べない。上がり症を克服する30の方法。その7。立派に見せようとしない。普通で十分と考える。上がり症の人は立派に見せようとしないことです。もちろん慣れた様子でスラスラ話せた方が好印象、高評価になるでしょう。かっこよくスマートに話す様子を見せた方が立派な大人、立派な社会人として輝いて見えます。認められたい、尊敬されたいという承認欲求が強いならますます立派に見せたくなるはず。立派に話すところを見てもらった方が周りから素晴らしい、かっこいいと褒められるでしょう。しかし心意気は素晴らしいですが、もともと上がり症の人が心がけるのは要注意です。立派に見せようとするとかえって緊張を促します。慣れていない人が慣れている様子を見せるのはなかなか複雑で大変なこと。心がけるべきことが多すぎて混乱します。魅力的な仕草、興味関心を引きつける一言、スマートなボディーランゲージなど他にもたくさんあります。あれもこれも一度に心がけようとするとパニックに陥ります。立派に見せるのは慣れた人が心がけること。人前で話すことに慣れていない人には少し目標が高すぎます。ではどうするか。上がり症の人は立派に見せようとせず普通に見せることを意識しましょう。加点を狙うのではなく減点を避けるという考え方です。普通で十分、可もなく不可もなくで大いに結構。少なくとも失敗しているわけではないのですから、悪印象や低評価にはなりません。ひとまず普通に話ができれば最低限の仕事は達成できます。普通で十分と思えば目標が低くなるので達成しやすくなり気持ちが楽になるでしょう。感じるプレッシャーが小さくなることで緊張しにくくなります。上がり症の人は無理をしないことが一番。まず普通が達成できれば上等です。立派に見せようとせず普通で十分と考える。上がり症を克服する30の方法。その8。上がり症を克服できた人の共通点は小さな成功体験を積み上げていること。上がり症の克服は少し手間暇がかかります。もともと緊張に弱かったり、すでに失敗体験によるトラウマがあったりすると克服も一筋縄ではいきません。特に極度の上がり症ともなれば症状が重いため克服は不可能と思えるかもしれません。しかし克服が不可能というわけではありません。実際のところ上がり症を克服できた事例は数多く存在します。人前で一言話すことすら四苦八苦していた人がトレーニングの末大勢の前で堂々と話せるようになった事例があります。極度の上がり症を克服できた事例も少なくありません。では上がり症を克服できた人の共通点は何か。それは小さな成功体験を積み上げていることにつきます。大きな成功体験ではなく小さな成功体験という点がポイントです。いきなり大勢の人前で発表しようとするとそれだけストレスも大きくなるため挫折しやすくなります。克服どころかかえって上がり症を悪化させることにもなりかねません。上がり症を克服できた人は小規模から始めています。大勢の聴衆ではなく最初は数人の聴衆の前で発表して場数を増やそうとします。数人の聴衆の前なら上がり症の人でも無理なく取り組めます。小さな成功体験であっても立派な成功体験であり場数の一つになります。少しずつ成功体験を積み重ねていくことで失われた自信を取り戻していきます。この方法ならたとえ大きな心の傷やトラウマがあったとしても克服できる期待が持てます。成功体験を積み上げていく中で上書き保存のように暗い過去を消し去ることができます。時間がかかるデメリットはありますが、小さなことから取り組むことで確実に場数と成功体験を増やしていけます。結果として上がり症を克服できるのです。上がり症の克服に焦りは禁物です。積み木を積み上げるイメージで小さな成功体験をゆっくり積み上げていきましょう。積み上げた積み木が大きなお城に変わったとき、上がり症は克服できているはずです。上がり症の克服は小さな成功体験を積み上げる。上がり症を克服する30の方法。その9。上がり症の克服に焦りは禁物。よくやりがちな失敗は焦って克服しようとすることです。早く上がり症を治さなければいけない。一日でも早く克服しなければいけない。本番までに間に合わせなくてはいけない。本番が迫って焦りやプレッシャーが生まれると余計に克服が遅くなります。もちろん早く治したい気持ちは立派ですが、上がり症の克服に焦りは禁物です。早く治そうと思えば思うほどかえって悪化するのが上がり症です。 上がり症はのんびり構えて克服していきましょう。大切なのは気楽な考え方です。間に合わなくて大丈夫。無理をせずゆっくり克服していこう。少しずつ一つずつ一歩ずつ。ゆっくり克服していく方が余計なプレッシャーがなくなるので、かえって近道です。無理をしないこと。克服が予定より遅れても気にしないこと。遅れた時は時間がかかっているではなく時間をかけていると考えるようにしましょう。たとえ大幅に遅れたとしても仕方ないよねと自分を許す考え方が大切です。上がり症の克服で大切なのは早く治すことではなく着実に治すことです。遅くてもいいので着実に治すことを目指していきましょう。上がり症は焦るのではなくのんびり克服していく。上がり症を克服する30の方法。その10。緊張してはいけないと考えてはいけない。緊張してはいけないと考えてはいけません。もちろん緊張してはいけないという考えは正論です。本番でスムーズに実力を発揮するために緊張してはいけないと注意するのは当然のこと。上がり症の人に限らず緊張が苦手な人なら普通に考えやすいでしょう。しかしここが落とし穴。一見正しく思えて実は悪影響があります。緊張してはいけないと考えるとますます緊張を促すことになるからです。脳は否定を理解するのが苦手です。例えば、可愛い子猫を想像しないでくださいと言われたとき、あなたは可愛い子猫を想像するでしょう。白いカラスを想像しないでくださいと言われたときも白いカラスを想像するはずです。脳は否定を理解するのが苦手だからです。緊張してはいけないと考えたときも否定が取り除かれ、緊張するに変わります。緊張してはいけないと考えれば考えるほど心の中で緊張という文字が大きくなる。不安や恐怖がどんどん増大していき、緊張が過度になってしまうのです。では、どう考えるのがいいのか。リラックスしようと考えましょう。リラックスについて考えると、意識がリラックスを促す方向に向きます。自分はだんだんリラックスしているという自己暗示も効果的です。嘘でもいいから信じていると本当に気持ちが落ち着いてきます。ストレスが和らぎ、体の力が抜けます。だんだん動揺が収まり、冷静な自分を取り戻せます。緊張してはいけないではなく、リラックスしようと考える。上がり症を克服する30の方法。その11。緊張している自分を責めない。緊張している自分を責めることはありませんか。緊張する自分が情けない。自分はまだまだ未熟者だ。これくらいで緊張する自分が恥ずかしい。自分に厳しい言葉をかけてしまいがちです。自分で自分を叱るのは人生を真剣に生きようとする姿勢。どんな時でも動揺せず堂々とした人間でありたいと思うでしょう。もちろん立派なことではありますが、常に自分を叱るのが良いとは限りません。特に緊張しやすい人や上がり症の人は要注意。緊張している自分を責めるのはよくありません。緊張している自分を責めると逆効果になります。緊張するのは悪いことという認識が強くなります。罪悪感や自己嫌悪がエスカレートして緊張が過度になっていくのです。緊張は悪いことでもなければ犯罪でもありません。珍しいことでもなければ恥でもありません。罪悪感を持つ必要はありません。自己嫌悪になる必要もなし。誰もあなたの緊張を責めたり叱ったりしません。緊張は人なら誰でも経験する自然現象。緊張している自分を責めるのではなく優しく励ましましょう。緊張するのは当たり前だよね。たまには緊張することもある。別に緊張しても良い。人前で発表する場面では緊張しないよりしている方が人間らしい。緊張しているのも自分の一部です。優しく包み込むような言葉を語りかける方が緊張もほぐれます。緊張している自分を責めるのではなく認めるようにする。上がり症を克服する30の方法。その12。緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないと考えてはいけない。上がり症の人が注意したい禁句が2つあります。緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれない。上がり症の人がこの言葉を考えないのは不可能に近いかもしれません。上がり症の人なら誰でも緊張への不安や恐怖を感じて当然です。禁句どころか考えずにはいられない言葉でしょう。常に考えている人もいるかもしれません。しかし、それが良くない。声に出さなくても、心の中で思うだけでもよくありません。緊張するかもしれないと思えば、緊張を考えてしまいます。上がってしまうかもしれないと考えれば、上がっている自分を想像してしまいます。思うだけであっても、脅迫観念のスイッチを入れてしまいます。不安や心配が増幅され、ますます緊張を促す結果になるのです。緊張するかもしれない、上がるかもしれないと考えそうになれば、別のことをして気持ちを紛らわせましょう。本を読む、音楽を聴く、散歩をする。友人との雑談で気分転換をするのもよし。もちろん仕事に集中するのも効果的です。とにかく緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないと考えないことです。難しいかもしれませんが、できるだけ挑戦してみてください。 ネガティブを考えないことも対策の一つ。考えないだけで余計な緊張を抑えられます。緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないは禁句にする。上がり症を克服する30の方法。その13。上がるから話せなくなるのは5回。話さないから上がってしまうのだ。上がるから話せなくなるのは5回です。突然、口が動かなくなるわけではありません。喉がなくなるわけでもありません。緊張のせいで口元や喉元が震えることはあっても、体が完全に動かなくなるわけではないはずです。上がったから話せなくなるのは誤解であり、本当の理由は別にあります。本当は話さないから上がってしまうのです。人前ですらすら話せないと今にも失敗しそうだという脅迫観念が生まれ、自分を追い込んでしまいます。緊張のあまり落ち着きを失い、上がってしまうのです。では、うまく話せない原因は何でしょうか。単純に練習不足なのです。練習が足りないと上手に話せなくなり、上手に話せなくなるから上がってしまいます。練習量が足りなければスラスラ話せなくて当然です。練習もしないで上がり症を克服するのは困難です。一般的な緊張対策でも事前練習は重要ですが、上がり症ならますます重要です。上がり症なら普通の人の何倍も練習が必要です。人目のない環境でスラスラ話せない人が人目のある環境でスラスラ話せるはずがありません。発表前はまず徹底した練習を心がけましょう。普通の人ならここまで練習しないと思うくらい徹底した練習をしたい。いつでもどこでも話せるくらいに自信をつけておきたい。原稿がなくてもスラスラ話せるくらいになっておけば話し方に自信がつきます。完全と呼べるほど練習ができていれば本番の緊張も小さくなります。普通の人の何倍も練習をしてスラスラ話せるようになっておく。上がり症を克服する30の方法。その14。上がり症の人は体を鍛えよう。上がり症の人は体を鍛えましょう。筋肉を増やし、体力をつけます。上がり症と肉体は無関係に思うかもしれませんが、誤解です。確かに上がり症は心の問題であり、体を鍛えても無意味に思えるかもしれません。しかし、無関係に思えるのは誤解です。直接関係していなくても、間接的に関係しています。心と体は連動しています。体を鍛えることには自信を高める効果があります。上がり症の原因の一つに精神面の弱さがあります。強い精神力を身につけるには、場数を踏むことも大切ですが、体を鍛えることも有効です。筋トレは正直です。頑張って努力すればするほど肉体が強化されていくのがわかります。腕や足が太くなる。胸板が厚くなる。肩幅が広くなる。有酸素運動を通して体力や持久力をつけるのも効果的です。鏡を見るたびに自分の体が頼もしくなっていく様子は快感でしょう。強力な鎧を身につけた気持ちになり、メンタルが強化されます。体を鍛えて筋肉量を増やすことが大切です。筋肉が増えるということは力も強くなるということ。実際に力を発揮する場面がなくても強い力が発揮できることは自信と余裕をもたらします。自分の体格に自信がつくと、自分を見られたくないから自分を見てほしいという気持ちに変わるでしょう。結果として人前で緊張しにくくなる効果が期待できます。自宅で体を鍛えにくければジムに行くのも良い方法です。体を動かすことでストレス発散もできます。筋肉が増えて基礎代謝量も向上するとダイエットにも有効です。上がり症の克服を兼ねてストレス発散やダイエットもできると思えば、行動せずにはいられないでしょう。体を鍛える。上がり症を克服する30の方法。その15。有酸素運動で発汗と心拍数の上昇に慣れておく。緊張するとドキドキして心拍数が上がります。冷や汗をかくとシャツが湿ります。どちらも緊張した時に起こる生理現象。個人差はありますが、よほど慣れていない人でない限り、発汗や心拍数の上昇は避けられません。ベテランであっても、多くの人前で話す際は汗をかいたり心拍数が上昇したりします。特に運動不足の人が本番で急に発汗や心拍数の上昇を経験すると、体は驚きます。緊張の程度は小さくても、体が慣れていないと過剰に反応しやすくなります。必要以上に体の調子が来るため、なかなか緊張をほぐしにくくなります。最悪の場合、失禁という可能性もゼロではありません。緊張による体の変化に耐えるためにも、普段から発汗と心拍数の上昇に慣れておくことが大切です。そのポイントが有酸素運動です。例えばランニングやエアロビクスです。有酸素運動を行うと発汗や心拍数の上昇に慣れることができます。緊張しにくい人を心臓が強いと表現することがありますが、まさに心臓を鍛える状態です。有酸素運動で心肺機能を鍛えると、発汗と心拍数の上昇に強くなるため、緊張による体調不良を防ぎやすくなります。たとえ緊張したとしても、体への悪影響を最小限に抑えることができます。もちろん有酸素運動は健康にも有効です。仕事は体が資本です。体が丈夫であってこそ仕事にも打ち込める。有酸素運動で体力や持久力が向上すれば、仕事においても根気や集中力を発揮しやすくなります。 体が丈夫であればあるほど仕事も精力的にこなせます。緊張だけでなく仕事をスムーズにするためにも有酸素運動を通して体を鍛えておきましょう。有酸素運動で発汗と心拍数の上昇に慣れておく。上がり症を克服する30の方法。その16。上がってしまうのはまだ本当に集中できていない証拠。上がってしまうのは自分の仕事に集中できていない証拠です。自分では集中しているつもりであっても、実際は形だけになっている可能性があります。上がっているならもっと集中できるはずです。本来自分がすべき仕事に集中していれば他を考える余裕はなくなります。例えば大好きな趣味に没頭していると空腹を忘れるでしょう。面白い映画にのめり込んでいると時間を気にしなくなります。大好きな人と話を楽しんでいるときは周りの景色が見えなくなるはずです。他が見えなくなるほど意識が一つに向いているからこそ集中です。勝負どころにおいても目の前の仕事に集中していれば他を考える余裕はなくなります。恥を恐れる余裕も緊張する余裕もなくなります。上がってしまうのはまだ本当に集中できていない証拠です。失敗する様子を想像するのはまだ自分の仕事に集中できていません。まだ自分の仕事に集中できていないから人目が気になったり失敗を考えたりしてしまいます。緊張をほぐすことも大切ですが目の前の仕事に集中しましょう。余計なことを考えず自分の仕事に意識を集中させるだけでいいのです。スピーチなら話すべきことに集中する。プレゼンなら自分の発表に集中する。スポーツの試合ならプレーに集中する。試験なら一つ一つの問題に集中する。面接なら受け答えに集中する。音楽の発表会ならひたすら自分の演奏に集中する。勝負どころで最も大切なのは集中力です。勝負どころでは集中力が低くて困ることはあっても高くて困ることはありません。本気で集中すれば緊張を忘れられると同時に 120% のパワーも発揮できるようになります。上がってしまうなら緊張を忘れるくらいもっと集中する。上がり症を克服する30の方法。その17。鏡の前で練習をする。鏡に映った自分の目も一目の一つ。緊張対策の基本はやはり練習です。練習、練習、また練習。1回や2回で満足せず何十回も繰り返し練習しましょう。夢に出てくるくらい練習を重ねるにつれて発表への自信が育っていきます。任せておけと思うくらい十分な練習ができれば緊張にも強くなっているでしょう。さてここで練習をスムーズにさせる良い工夫があります。鏡の前で練習することです。鏡の前に立って発表の練習をしてください。できれば全身が映るくらい大きな鏡が理想的です。鏡がなければ鏡のように反射するガラスの前でも構いません。大きな鏡の前で練習すると自分の様子を見ながら発表の練習を確認できます。表情、姿勢、動き、身振り手振りなど発表中の自分の様子が具体的にわかります。発表中自分の様子を想像しながら練習しても結局は想像に過ぎません。鏡の前で練習することで自分の様子を正しく確認しながら練習できます。想像していた様子と実際の様子に違いがあり驚くこともあるでしょう。ショックを受けるかもしれませんが、想像と実際の様子とのギャップを埋めることができます。ギャップが埋まれば、自分がイメージする発表を実現しやすくなります。鏡の前で自分を見ながら発表するのは恥ずかしいかもしれませんが、逃げてはいけません。恥ずかしさに耐えることも緊張対策の一環です。鏡に映った自分の目を見ながら練習しましょう。鏡に映った自分の目も一目の一つ。最初は自分の目を見つめることさえ恥ずかしく感じますが、何度も繰り返し練習するにつれて慣れていきます。自分の目という一目にも慣れていきます。上がり症の人であっても自分に見られるなら耐えやすいはずです。自分の様子を見ながらする練習に慣れた頃には人目に対する抵抗力も上がっているはずです。鏡の前で練習する。上がり症を克服する30の方法。その18。授業、集会、会議は人目になれる機会になる。人前で緊張しないためには人目に慣れておくことが必要です。できるだけ大勢の人目に慣れておけば本番の時人前に立っても緊張が小さくなります。普段の日常生活で人目になれる場は少ないように思えますが、誤解です。実際は少ないどころか数多く溢れています。例えば、授業、集会、会議です。多くの人が集まっている場で積極的に発言しましょう。勇気と度胸が必要ですが、多くの人から一斉に注目を浴びる機会になります。お金もかからず、誰の迷惑にもなりません。積極的に発言することはメンタルトレーニングの一環にもなります。もちろん、積極的な発言をすることで積極的に参加することにもなります。本番の緊張を減らしたければ、前もって緊張を経験しておくことです。授業、集会、会議を活用すれば、人目を慣れる経験は毎日たくさんあることに気づくでしょう。人前で発言できる機会は全て利用するつもりで活かしましょう。積極的に手を挙げて多くの人目に慣れておくこと。授業、集会、会議の規模によっては本番より大勢の人目に慣れることも可能です。毎日がトレーニングです。本番前に恥ずかしい思いをした分だけ本番の恥ずかしさが軽くなります。 できれば一番手で発言するとさらに効果的です。真っ先に発言するのは最も目立って勇気も度胸も必要ですが、必ずメンタルが鍛えられます。授業、集会、会議で積極的に発言をして人目に慣れておく。上がり症を克服する30の方法。その19。わざと派手な服装で外出して人目に慣れておく。スピーチやプレゼンで緊張する原因の一つが人目です。大勢から一斉に注目される経験は普段なかなかないため、どうしていいかわからずドキドキします。場数を踏んで慣れるとは人目に慣れることでもあります。あらかじめ人目にさえ慣れておけば、ある程度は緊張に強くなれます。少し変な目で見られたとしても、それを気にしない精神力が大事です。実際に本番を経験したり、人に練習を見てもらったりする以外、人目になれる経験はなかなかないと思うかもしれません。ところがあるのです。簡易的ですが、普段の日常でも人目になれる簡単な方法があります。その方法とは派手な服装で外出することです。あなたが持っている衣類の中で人目を集めるような派手な服はありませんか？姿、形、色彩などが華やかな服です。周りから注目されるような派手な服装をして外出しましょう。派手な服装で外出するのは勇気がいります。多くの人からじろじろ見られますが、結果として人目になれることができます。少し変な目で見られたとしても人目になれるトレーニングです。もちろん人目とはいえ、実際の本番とは違う雰囲気ですが、何も対策をしないよりは建設的です。わずかであっても人目に対する慣れに役立ちます。もし派手な衣類を持っていなければ、この機会に買ってみるのもいいでしょう。少しお金はかかりますが、人目になれたり、勇気や度胸を鍛えたりするための費用と思えば安いもの。実際に着てみると意外と似合っていて、新しいファッションを発見する機会になるかもしれません。わざと派手な服装で外出して人目に慣れておく。上がり症を克服する30の方法。その20。ボイスレコーダーも使い方を工夫すれば緊張対策の武器になる。上手に人前で話すにはボイスレコーダーが役立ちます。ボイスレコーダーといえば普通に声を録音する機械と思われがちです。もちろん声の録音が基本ですが、使い方を工夫すれば人前で話す自信を育てる道具にもなります。ステップ1、ボイスレコーダーの準備。まずボイスレコーダーを準備しましょう。本格的なボイスレコーダーである必要はなく、携帯電話のアプリ機能にある簡易的なボイスレコーダーで十分です。ステップ2、上手に話ができている声を録音する。次に原稿を見ながら上手に話をしている自分の声を録音してください。ここで大事なポイントがあります。たどたどしく話をしている声ではなく、上手に話ができている声を録音してください。人目のない状況で原稿を見ながら話せば、アナウンサーのようにスラスラ話せるはずです。ステップ3、録音された音声を繰り返し聞く。録音できれば録音された音声を繰り返し聞くだけで OK です。最初は自分の立派な話し方に驚くかもしれませんが、何度も聞いていると聞き慣れてきます。自分の声だからこそ感情を揺さぶられながら深く聞いてしまうでしょう。さて、自分の立派な話し方を聞いているうちに心理に変化が現れてくるはずです。悪くない話し方だ。上手に話すことができている。なかなかうまく話せているではないか。自分の立派な話し方を聞いていると話すことへの印象がポジティブに変わっていくはずです。上手に話せている自分の声を聞くことは、自分はできるという自信を育てる効果があります。自分はうまく話せないという思い込みが消え、自分はうまく話ができるという自信がつきます。何度も耳で声を聞いているうちに記憶を促す効果もあり、一石二鳥です。うまく話ができている自分の声を何度も聞いて慣れと自信をつける。上がり症を克服する30の方法。その21、普段から笑わない人が本番だけ笑うのは難しい。人前での発表では笑顔が大切です。笑顔には雰囲気を和らげる効果だけではなく、話し手の緊張を和らげる効果もあります。笑顔になるだけで副交感神経が刺激され、リラックスを促せます。特別楽しいことがなくても、ニコニコしながら発表すると緊張をほぐす効果が実感できるでしょう。さて、問題なのはここからです。発表では笑顔が大切と分かっていても、急に実行するのは大変です。特に普段から笑わない人が本番だけ笑うのは難しい。普段していないことを本番に限ってしようとするのは、大きな摩擦や抵抗感があるでしょう。不自然でぎこちない笑顔になりやすい。こうしたトラブルを防ぐために大切なのは普段の日常です。普段からニコニコした笑顔を心がけましょう。楽しいことがあっても笑顔ですが、楽しいことがなくても笑顔です。ニコニコしているとあなたに明るい雰囲気が漂い、気持ちも明るくなります。例えばこの記事を読んでいるあなたは今どんな表情になっているでしょうか？無表情になっていませんか？むっつりした顔になっていませんか？大げさな笑顔ではなく、軽い微笑みという程度で十分です。できるだけ普段からニコニコした笑顔を心がけましょう。普段の日常生活も練習の一環と思うことです。 普段からニコニコした笑顔が習慣になっていれば、本番でも無理なく自然な笑顔を表現できます。本番だけでなく、普段からニコニコした笑顔を心がける。上がり症を克服する30の方法。その22。マイクとはいえ、上がり症の人にとっては重要な練習対象。発表の事前練習では、肉声が基本でしょう。自分が話した声を自分の耳で聞きます。心の声ではなく、実際に声を出した方が、実践的かつ本格的な練習ができます。ただし、本番でマイクを使う予定があれば、肉声だけでは不十分です。やはり、練習段階でもマイクを使うことをお勧めします。本番で初めてマイクを使った時、マイクを通して聞こえる自分の声に驚くことが少なくありません。直接聞いている自分の声と、マイクを通した自分の声とは、聞こえ方が違います。直接聞いている自分の声は骨伝導の影響があるため、本当の自分の声とは少し違って聞こえるのです。マイクを通して聞こえた状態こそ本当の自分の声です。マイクを通した自分の声に慣れておかないと、本番で初めてマイクを使うと自分の声が不自然に感じて落ち着かないでしょう。またマイクを持って発表するなら、マイクの持ち方も練習の一つです。スイッチの入れ方、マイクの感触、マイクと口との距離など、慣れるべき点があります。事前に慣れることができるなら、少しでも慣れておきたい。緊張を促す要素は少しでも減らしておくことが大切です。マイクとはいえ、上がり症の人にとっては重要な練習対象です。本番でマイクを使う予定なら、練習でもマイクを使う。上がり症を克服する30の方法。その23。上がり症の人は一番手を狙え。複数人が一人ずつ発表する形式の場合、心がけたいことがあります。例えばスピーチ大会や集団面接です。発表順は自由、適当で構わないと思いがちですが、油断は禁物です。もちろん、緊張に強い人なら何番目でもいいですが、上がり症の自覚があるなら心がけたいポイントがあります。上がり症の人は、できるだけ一番手を狙うのがおすすめです。発表順が後半になればなるほど、余計な緊張を高めやすくなるからです。例えば、5人の発表者がいる中、自分は最後の5番目だとします。自分の出番まで時間に余裕ができるメリットもありますが、上がり症の人にとっては、デメリットの方が大きいでしょう。一人ずつ発表が終わるたびに緊張の波が押し寄せてきます。あと三人が終われば自分の番。ドキドキしてきた。あと二人が終われば自分の番。緊張してたまらなく辛い。汗も吹き出てきた。次が自分の番。うまく発表できるだろうか。体の震えが止まらない。自分の出番が後半の場合、独特の圧迫感が感じられ、恐怖心を煽られます。自分の出番までの待ち時間が長くなるにつれて、多くのストレスにさらされやすくなり、苦しい時間になるでしょう。特に自分の一つ前の人が上手に発表していると、大きな期待とプレッシャーを感じ、緊張も最高潮に達します。もちろん発表のルール上、一番手になりたくても難しいかもしれませんが、順番を変更できるなら意識してみてください。緊張が高ぶる前に自分の仕事を終わらせるという工夫です。余計な緊張が高まる前に自分の発表を済ませておく方が、気持ちとしても楽になります。上がり症の人はできるだけ一番手を狙う。上がり症を克服する30の方法。その24。原稿に頼りすぎると、かえって緊張を促す。原稿があるから大丈夫。その油断が命取りです。確かに、原稿には様々なメリットがあるのも事実です。原稿を見ながら話せば、事前練習の手間を減らせます。言葉に詰まることなくスムーズに話ができます。確実に度忘れもなくなります。緊張もなくなるはず、と思うかもしれませんが、ここが落とし穴です。原稿に頼りすぎると、かえって緊張を促します。原稿に頼りすぎるとどうなるか。話し方が棒読みになるでしょう。発表の雰囲気が硬くなるでしょう。聴衆から厳しい視線が向けられるでしょう。ため息も聞こえてくるでしょう。聴衆全体が自分の発表に失望して厳しい目が向けられていることがわかるため、ますます緊張が強くなるのです。いくら原稿が便利でも、頼りすぎないことです。原稿は便利ですが、万能ではありません。原稿があっても、できるだけ原稿を見ないで発表できるのが理想的です。アナウンサーを思い出してください。アナウンサーは前を向いて話をしているから、話もすっと頭に入ってきます。前を向いて話をする方が自信や余裕が感じられるため、説得力を表現しやすくなります。何度も練習して、できるだけスラスラ発表ができるようにしておきましょう。アナウンサーのような話し方を理想として練習します。アナウンサーのような話し方ができなくても、できるだけ近づける努力が大切です。原稿は話しながら時々見る程度にするのが適切です。発表中は聴衆を見ながら話すのが最も好印象です。できるだけ原稿を見ないで発表するようにする。上がり症を克服する30の方法。その25。一回ミスをしよう。そうすれば気持ちが楽になる。緊張をほぐす方法として、一風変わった方法があります。わざと一回ミスをするという方法です。そんなことをすれば発表が台無しになると思うかもしれません。 もちろん大げさなミスをするわけではありません。ひどいミスや失敗は確実に発表の評価を落とすでしょう。致命的なミスや失敗は避けた方がいいのは間違いありません。ここで言うミスとは発表に悪影響を与えない程度の軽微なミスと考えてください。最初からミスを計画しておき、意図的に緊張をほぐす方法です。私たちが人前で発表を行うとき、一つもミスをしないように心がけようとするのが普通です。しかし、完璧主義は緊張を促す原因の一つ。一つのミスも許さない姿勢は素晴らしいですが、かえってプレッシャーが強くなり、緊張を促すことがあります。そこで、わざと早めに一回言うミスをすることで完璧を崩しておけば、緊張をほぐせます。例えば、冒頭の挨拶でわざと簡単なミスをします。皆さん、おはようございます。あ、こんばんは、の方が正しいですね。このくらいの言い間違いなら、誰もが笑って許してくれるでしょう。うまく笑いを誘って、場の雰囲気を和らげることもでき、一石二鳥です。わざと小さなミスをしておくと、うまく緊張がほぐれ、リラックスできるでしょう。軽微な言い間違いなら、発表に大きな支障はないでしょう。滑舌が悪くて言い間違えることは、誰でもあること。些細な言い間違いなら、聞き手も、たまたま言い間違えたのだろう、舌を噛んだのかもしれない、と気にしません。ちょっとした勘違いも、多くの人が笑って許してくれるはずです。あくまで発表に悪影響のない範囲ですが、興味関心があれば取り入れてみるといいでしょう。発表に悪影響を与えない程度のミスを一回して、緊張をほぐしておく。あがり症を克服する30の方法。その26。一瞬で緊張がほぐれる3つの開き直りの言葉。緊張をほぐす3つの言葉があります。なんとかなるさ。なるようになるさ。運命に任せよう。それぞれに共通しているのは開き直っているという点です。もがいてもあがいても仕方ないなら最後は難しく悩むのはやめて開き直った方がいいこともあります。もちろん何も努力せず最初から開き直ればいいわけではありません。あらかじめ十分練習をしておき本番に備えておくことが前提です。物事には自然の成り行きがあります。あれこれ騒いで心配したところで自然の成り行きには逆らえません。ミスや失敗などネガティブなことばかり考えていても不安と緊張が増すばかり。十分な練習をしても不安や心配が残るなら、あとは自然の成り行きに任せることも大切です。最後は開き直りましょう。なんとかなるさ。なるようになるさ。運命に任せよう。大声で叫ぶように言い聞かせるのではなく、優しく語りかけるように言い聞かせます。すべて成り行きに任せるような気持ちになればいいのです。ストレスが小さくなり、心が軽くなるでしょう。肩の力がすっと抜けて気持ちが明るくなるでしょう。緊張したところで死ぬわけではありません。大怪我をするわけでもなければ大きな借金を背負うわけでもありません。あがり症による緊張で苦しむことはあっても命だけは助かります。人体や命には無傷です。無駄に心配しても仕方ない。最後は開き直りの精神で前向きに考えることが大切です。練習しても不安や心配が気になるなら最後は開き直った言葉を自分に言い聞かせる。あがり症を克服する30の方法。その27。話し方講座、スピーチ教室を頼ってみる。あがり症の克服に講座や教室を利用するという方法もあります。例えば話し方講座、スピーチ教室です。あがり症の正しい克服には場数と成功体験の2つが必要です。最初は少人数の聴衆から始め、慣れるにつれて聴衆の数を増やしていきます。重度のあがり症の人を除き、一般的なあがり症の人ならこの方法が有効です。少人数の前なら心理的なストレスが小さいため、あがり症の人でも取り組みやすくなります。確実に場数と成功体験を積み上げていくことで人前での発表に強くなれます。緊張をゼロにすることはできなくても最終的には人前での発表がかなり楽になるでしょう。ただし、この方法にはデメリットもあります。大掛かりな準備が必要という点です。聴衆の数を少人数から大人数にするのはそれだけの協力者が必要です。身近な人に協力を求めたとしても人数に限りがあるでしょう。5人や10人なら集めることはできても30人や50人を集めるのは困難。人の数が必要であり、個人が準備するのは厳しい条件と言えます。そんな時に頼りになるのが専門の講座や教室です。世の中には話し方やスピーチの向上に特化した講座や教室があります。講座や教室なら少し費用はかかりますが、カリキュラムに沿っていくだけなのでスムーズにステップアップできます。聴衆の数も生徒を利用できるので少人数から大人数まで実現が可能です。短期間で集中的に人前の緊張になれることができます。講座や教室ではプロによる指導が行われるため失敗が起きにくいメリットもあります。座学だけではなく実践的です。あがり症は改善方法を間違えるとかえって悪化させる場合があります。講座や教室を頼るのが恥ずかしく意地を張って拒否していても自分のためになりません。改善が遅くなるばかりで一生悩み続けることになります。個人であがり症を克服する自信がなければ素直に講座や教室を頼ってみるのも一つの方法です。自分を変えるつもりで思い切って教室のドアを叩くだけでいいのです。 個人の対処に自信がなければ、話し方講座、スピーチ教室に通う。上がり症を克服する30の方法。その28。最初で最後、と思えば、なけなしの気力が奮い立つ。人前で発表する勇気が出ないとき、自分にこう言い聞かせてください。この経験は最初で最後だ、と。スピーチ、プレゼン、面接などは人生に一度しかない経験です。何度も経験できる、何度も経験したことがある、と思う人もいるかもしれませんが、厳密には違います。状況をよく観察すると、一つ一つは別々の経験です。時間、場所、聞き手などが変わると、似た状況はあっても、完全に同じ状況はありません。スピーチやプレゼンは、基本的に一発勝負の世界。本番が終わってからやり直せません。面接は就職活動で何度も経験するように思えますが、応募企業が変われば雰囲気も変わります。たとえ同じ企業の面接でも、一次面接、二次面接、最終面接ではそれぞれ雰囲気が変わります。だから最初で最後。どれも人生でたった一回しかできない貴重な機会です。完全に同じ経験は二度とできません。何事も最初で最後と思いながら立ち向かうことです。最初で最後という自覚を持ち、きちんと体験しておきましょう。経験に対する感謝と希少価値をしっかり感じることができます。メンタルの弱い人であっても、なけなしの気力が出やすくなります。恥ずかしい経験だったとしても、後から経験できてよかったと思えるようになります。メンタルが弱いからこそ、最初で最後という言葉を自分に言い聞かせてください。なけなしの気力が奮い立ち、困難に立ち向かえるようになります。最初で最後という言葉を自分に言い聞かせて、なけなしの精神力を振り絞る。上がり症を克服する30の方法。その29。見られることが快感に変われば、上がり症はほぼ克服できたのも同然。人目は不快なもの。注目されるのは不愉快なこと。それは単なる思い込みかもしれません。人目が嫌だと思っていると、ますます人目が嫌になります。苦手だから不快になるのではなく、苦手と思うから不快になります。考え方を真逆にしてみましょう。見られることに快感を覚えることができるよう、考え方を変えてみるのです。少し意識を変えるだけで人目が不快から快感に変わる可能性があります。例えば、見られるのが嫌だと思うのではなく、見られるのが嬉しいと思ってみます。みんなが自分を見つめていて嫌だと思うのではなく、みんなが一斉に自分を見てくれて光栄と思ってみます。自分の外見に自信がなくてもいい。まだ発表に慣れていなくてもいい。顔が引きつったままでもいい。とにかく無条件に大勢から注目されることをポジティブに受け止めてみることが大切です。思い込みでも構いません。見られることに快感を覚える努力をする。できるだけ嘘や冗談といった中途半端な気持ちではなく、本気になって考えてみることが大切です。最初はそう思えなくても、諦めずに意識を変える努力を続けていると、だんだん心境に変化が出てきます。ある時から今まで不快だった人目が一転して快感に変わる可能性があります。人は意識を変えた瞬間、生まれ変わります。見られることが快感に変われば、上がり症はほぼ克服できたのも同然です。見られることに快感を覚えることができるよう、考え方を切り替える。上がり症を克服する30の方法。その30。上がり症で過呼吸になった時の対処。上がり症の中でも特に辛い症状の一つが過呼吸です。過呼吸とは何らかの原因によって必要以上に呼吸を行うことを言います。血中の二酸化炭素が少なく酸素が過剰な時、濃度のバランスを整えようと激しく呼吸が行われます。全力で走った直後のような激しい呼吸が続きます。過呼吸の主な原因は精神的なストレスとされています。過呼吸に伴ってめまいや手足のしびれを引き起こすこともあります。過呼吸の対処法。過呼吸の対処法で最も有名なのは袋状のものを口に押し当てる方法です。過呼吸は血中の酸素濃度が過剰な時に出る症状であるため、意図的に酸素濃度を下げる必要があります。袋状のものを口に押し当てて呼吸をすることで、意図的に酸素濃度を下げ、過呼吸の改善を促せるとされています。過呼吸の対処法として古くから行われているため、一度は聞いたことがあるかもしれません。ただし、この方法は現在危険性が指摘されています。袋の使い方を誤ると、かえって呼吸がしにくくなり、最悪の場合、命に関わる可能性もあります。過呼吸そのものは、時間の経過とともに自然と改善される症状です。現在のところ、過呼吸の対処法は放置が最も安全とされています。パニックス障害を疑ってみる。もし、上がり症で過呼吸になったとき、疑ってほしいことがあります。パニック障害です。パニック障害による発作として、過呼吸が引き起こされている可能性があります。過呼吸なのかパニック障害なのか、個人で判断するのは不適切です。きちんと専門の医療機関を受診して、正しいケアと治療をしてもらうと安心です。上がり症で過呼吸になった時は、パニック障害を疑ってみる。上がり症を克服する30の方法。まとめ。その1。 あがり症の克服は可能と心から信じる。その2。まず必ず克服すると決意する。その3。あがり症の克服は精神論ではなく方法論を心がける。その4。あがり症の人が場数を踏むときは、まず少人数から始めることで成功体験を積み重ねていく。その後、小規模な発表でもきちんと達成できたなら素直に成功体験を喜ぶ。その6。他の人と比べない。その7。立派に見せようとせず普通で十分と考える。その8。あがり症の克服は小さな成功体験を積み上げる。その9。あがり症は焦るのではなくのんびり克服していく。その10。緊張してはいけないではなくリラックスしようと考える。その11。緊張している自分を責めるのではなく認めるようにする。その12。緊張するかもしれない、上がってしまうかもしれないは禁句にする。その13。普通の人の何倍も練習をしてスラスラ話せるようになっておく。その14。体を鍛える。その15。有酸素運動で発汗と心拍数の上昇に慣れておく。その16。上がってしまうなら緊張を忘れるくらいもっと集中する。その17。鏡の前で練習する。その18。授業、集会、会議で積極的に発言をして人目に慣れておく。その19。わざと派手な服装で外出して人目に慣れておく。その20。うまく話ができている自分の声を何度も聞いて慣れと自信をつける。その21。本番だけでなく普段からニコニコした笑顔を心がける。その22。本番でマイクを使う予定なら練習でもマイクを使う。その23。上がり症の人はできるだけ一番手を狙う。その24。できるだけ原稿を見ないで発表するようにする。その25。発表に悪影響を与えない程度のミスを一回して緊張をほぐしておく。その26。練習しても不安や心配が気になるなら最後は開き直った言葉を自分に言い聞かせる。その27。個人の対処に自信がなければ話し方講座、スピーチ教室に通う。その28。最初で最後という言葉を自分に言い聞かせて、なけなしの精神力を振り絞る。その29。見られることに快感を覚えることができるよう考え方を切り替える。その30。上がり症で過呼吸になった時はパニック障害を疑ってみる。